Mリンクグループのうちしてアロハ。
この番組は地域福祉をあらゆる角度から支援する思いや福祉の格差をなくし明るい理想の社会を語ったり人と関わる楽しさや日常の気づきをゲストを迎えしてトークしたりする番組です。この番組は地域福祉をあらゆる角度から支援するM リンクホールディングスの提供で FM ギグ北海道ステーションよりお送りいたします。アロハーズ。さあ今週も始まりました、福祉でアロハの時間でございます。私は MC 担当のソーマンです。まあ、今週もね、Mリンクホールディングスの方からいろんな方毎週ねお呼びしてますけども、今週もまあなんかでも初めて会うんでね、僕はこの場でねどういうことをやっているのかじっくり聞かせていただきたいと思います。本日来られている方は M リンク札幌夢風船投稿の鈴木しおりさんに来ていただいております。鈴木さんよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
鈴木さん M リンク札幌夢風船投稿から来てますけども、まあ、ちょっと自己紹介含めて業務内容というか何なさってるのかって教えていただいてもよろしいでしょうか。
はい、江別市にあります、小規模多機能の、介護の施設になります。でそこで私管理者をしております。で普段の業務としましては、まあ、管理者としてその現場の職員さんでしたり、まあ、利用者さんの見守りをするっていうのももちろんなんですけれども、やっぱり利用者さんのこう生活を考えて、うん、まあ、それと、まあ、日常の生活の支援でしたりとか、はい、あとはあのレクリエーションって形であの利用者さんとかあと地域の方に、楽しい空間をちょっと提供するというようなことをやっております。
はい、レクリエーションって地域の利用者さんだけじゃなくて、はい、地域の方も、まあ、参加できるようなレクリエーションをやられてるんですか。
はい、毎日ではないんですけれども、うん、はい、もう毎月に何ヶ月に1回かは、地域の方をお招きして、施設の前にちょっと大きめの駐車場がございますので、はい、そこにあのキッチンカーを呼んで、地域の方とかあと関係 の、 その業者さんのスタッフさんとかお招きして、ちょっとしたお祭りみたいなことをやってみたりですとか、
はい
はい、あとは隣に保育所がありますので、そちらの子どもちゃんとか呼んでちょっとした子どもちゃんが歌練習したのをコンサートとして、うん、はい、歌って一緒に歌っていただいたりとかってことを行ってます。
うん、なんかいいですね、和みますね。キッチンカーが来るってことはそれまあ食べ物とか、はい、どんなキッチンカー来るんですかそれは。まず
そうですね、たこ焼き屋さんですとか、
あ、定番いいですね。
は
い、
あとはなんか農家さんのなんか野菜を使った餃子屋さんですとか、
珍しい、
はい、うん、クレープ屋さんですとか、そういったものが先日、はい、いらっしゃいました。
じゃあ毎回同じってわけではないんですね。
そうですね、その時々で予定の合うそのキッチンカーの方手配して、はい、毎回ちょっと違うお店を呼んでおります。
そうなんですね。それもあったじゃあ地域の方も楽しめますよね。楽しみですよね。
そうですね、
まあ、利用者さんはもちろんね、はい、楽しみにされてるでしょうけど、はい、そういうなことをやってるんだ。 そしてそこにまた隣の保育園から子供が歌を歌ったりね、はい、いろいろするっていうのは、はい、なんて言うんでしょう、いいですね、その老若男女じゃないけど地域に根付いてる感じですね、
はい、ありがとうございます。
そしてそこで鈴木さんは管理者ですか。
はい、管理者の仕事を、はい、4月から管理者に就任いたしまして。
4月から、
はい、
まあちょっとこれ収録ですけど、まあ、放送のとは6月ですからだいたい2ヶ月ぐらいになってる感じですね、
はいはい、
どうですか、じゃあ管理者になってみてというか、まだ実際、ね、なって間もないんでしょうけども、なんかこう自分でこんなことやりたいなとかっていうのもいろいろあったりもするんですか。
そうですね、まずはその管理者の仕事を覚えるっていうところもそうなんですけれども、うんうん、自分自身でもこう、まあ、6月で2ヶ月になりますけれども、はい、やっぱりこう勉強不足なところがいろいろと実感しておりますので、うん、でうちの職員さん結構経験の長い職員さんが多いですので、
はい、
ちょっと職員さんともコミュニケーションを取りながら、うん、あとは利用者さんにもいろいろと教えていただきながら、うん、ちょっと学びを深めていきたいなと考えております。
さすが、もうやっぱりそこはね、周りの人とのコミュニケーションを図りつつ、やっぱり自分のね、こういろいろ知って能力を上げていくって感じで、
はい、
さすがですね。管理者となるともやっぱりさすが100点満点の答えじゃないんですか今のは。
いえいえ、ありがとうございます、ね、はい、
そうなると、はい、やっぱりね、いろいろこう今までやってこなかったこともね、新しいチャレンジもあるっていう、まあ言ったら鈴木さんの新しいこうステージに上がったみたいなとこですよね。
そうですね、はい、うん、今までやってこなかった仕事を今任せていただいているので、
ええ、
はい、
じゃあもうキッチンカーも自分の食べたいものを呼べますね。そこじゃない、そこは違いますね。それじゃないですね、すいません、それは僕でした。はい、そうなんですね。じゃあちょっと今まだ管理者になってあれですけど、はい、その前はお仕事としてはやっぱり福祉ずっとやられてたってことなんですよね。
はい、はい、そうです、はい。
じゃあ何でしょう、今まででなんか嬉しかったこととか、なんか楽しかったことってありますか。
そうですね、思い返せばいろいろと数えきれないほど、楽しいことでしたり、うん、嬉しいことがあったんですけれども、
う
ん、
その裏には悔しいことや苦しいこともあっただろうけど。
そうですね、
でもね、はい、それがあったからこそ楽しさってね、はい、味わえますからね、
はい、そうですね、うん、はい、
なんか楽しいこと、思い出、一番と言ったら一番難しいかもしれないけど、
そうですね、
今思い浮かんだものでもいいですよ、
はいはい、やっぱりそうですね、結構、利用者さんも個性がいろいろありまして、
そうですよね、
結構こう、うん、すぐにこう人に馴染める方もいらっしゃれば、ちょっとこう人と距離を取ってしまう方もいらっしゃるんですよね。
そうですよね、
なかなかその距離を取ってしまう方とコミュニケーション取るのって、うん、多分なかなか難しいところではあるし、はい、私もあまりそのコミュニケーション取るの得意ではないんですけれども。
あ、そうなんですか。
はい、
見えないですね。
いえいえ、ありがとうございます、
はい
はい、それでもこう毎日ちょっと声をかけて、
うん、
いろいろ話しかけているうちに、
はい、
こう利用者さんの方からこうありがとうとか、
うん、
あと笑顔で言ってくださったりとか、
あ
と、認知症な方が多いので、
はい、
名前とか覚えるの苦手な方が多いんですよね、
うん、
どうしてもこう私たちでも
僕も苦手で
結構顔は分かるけど名前は分からないって方も結構いらっしゃるんですけど、
ありますよね、
うん、そういう方にこう名前をこう覚えていただいたりとかした瞬間がやっぱりちょっとこう心の距離が縮まったなと思う瞬間がすごく楽しいです。
嬉しいですよね、はい、こう名前覚えてもらえるって嬉しいですよね、はい、やっぱりね。いや、そうか、なかなか、でもなんか、なんて呼ばれるんですか、鈴木さん、はい、しおりさん、
鈴木が実は何人か職員でもおりますし、利用者さんいるので、
ちょっとね、
は
い、鈴木さんって言ったらみんな集まってきちゃいますからね。
そうですね、結構いろんな方が集まるので、下の名前でしおりさんと呼ばれることが多いです。
いいですね、
はい、
じゃあしおりさんって呼ばれて、はい、なんか嬉しくなっちゃいますよね。
そうですね、はい、
そうなんですね。そうなると今後はね、
はい、
またいろんなことをやっていくと思うんですけども、はい、なんかこれやりたい、もう管理者になったからこそこの権力を振り返、いやそうじゃなかった、そうじゃないけども、はい、こんなことやりたいなとかってあるんですか。
そうですね、 結構あの夢風船の投稿が、
はい、
私がその夢風船の投稿の方に来たのが、去年の7月からなんですけれども。
あ、去年の7月から。
はい、
それまでは違う、
同じ会社で夢風船みどりという、はいはいはいはい、同じようなあの福祉の、施設があるんですよね、
はい、
あの同じ M リンクの会社で、
ええ、
別市内のとこなんですけど、ええ、そちらの方で、お仕事させていただいてて、はい、
はい、
はい、ちょっと私の自分自身の学びというところでも含めて、
ええ
7月からその夢風船投稿の方に異動になりまして、
はい、
で結構そこの職員さんがいろんなこうイベントを企画されてたりですとか、
うん、
あとは、まあ、大きな企画ではないですけれども、
はい、
あのまあ、ちょっとこの日職員さんがいるから、うん、ちょっと突発的にこうホットプレートで何か焼いてみようとかっていうのが結構あるんですよね。
ちょっといいな、
はい、はい、
うんうん、
なので私自身そういったことがあんまり経験がなかったので、
はい、
なんかそういったことをあの自分もこう中に入っていって、
うん、
一緒にちょっと利用者さんともっとできたらいいかなというのは考えております。
いいですね、はい、楽しいサプライズみたいなね。
そうですね、はい、
そういうことをねやっていくって、なんか突発的にね楽しいことをやる、はい、みんなをサプライズじゃないけどね、
はい、
なんか急に驚かせて楽しいことをやるっていいですよね、はい、そっか。そしたらやっぱりその前にいたところでは、
はい、
そんなにイベント的なことって少なかったんですか？
はい、イベント自体はやってはいたんですけれども、うん、あの元々のその私の所属がレクリエーションやらない訪問介護の方だったんですよね。
なるほど、
はい、
そうか、
はい、
じゃあもう業務的なものがちょっと違うんですね。
はい、
おー、だから学びのためにっていうことなんだ、
は
い、
そうですね。なのでその、まあ、レクリエーション日々のそのちょっとした楽しいことやりましょうっていうのもとても新鮮だったので、
はい
はい、なんか日々なんか私の方が楽しませていただいてるんじゃないかなっていうくらいには、はい、
なるほど。でもそういうのってね、
はい、
やっぱり自分が楽しいからこそ周りが楽しくなるっていうのもありますしね、
はい、
それが苦しいでやってたらやっぱり周りの人も楽しませられないっていうね法則ありますからね。やっぱりそれこそだからね、自分自身で大いに楽しんでいくっていうのは必要ですね、はい、じゃあ、はい、1年だから7月だから1年経ち、
はい、
1年ぐらい経ってか、1年経たないうちか管理者になる、
はい、
ちょっと出世エリート、
いや
自分でこんなことは言えないですよね
、はい、
言えないですからね。でも素晴らしいですね、やっぱりそれだけなんか責任あるポジションにつくっていうことはやっぱりねそれだけ頑張ってきた証っていうことですからね、はい。でもまあ周りの人たちとなんかそういうことをやると楽しそうですね、
はい、
結
構利用者さんもやっぱり楽しい、こうちょっとしたいつもと違うことをやるとやっぱりこう楽しんでくださったりとか、
うん、
普段あまりこうそのみんなの前に顔を出さないようなお部屋にちょっと過ごされるような方も、なんかそういった時はちょっと顔を出して、
うん、
くださったりとか、はい、するので、
なんかいいですね、はい、ちょっと楽しいことをやると覗きたくなるみたいなね、なんか、まあ、天照の話じゃないけどもなんかまさにそういうことですよね、
はい、
楽しいとこに人は集まりますからね、 笑い声が聞こえたりね、
うんうんうん、
キャッキャ言ってるとなんだろうなんだろうってね、
うんうん、
言っちゃいますもんね。だから今そういうのをどんどん仕掛けていくって大変だけど、
はい、
企画をしていくっていう方ですもんね。
そうですね、
まあそういう、まあ、今どうなんですか、利用者さんってまだ募集はできるっていうか入れる状況ですかね、
はい、
ちょっと今収録ですけど、はい、
はい、そうですね、まだその登録の人数的にはまだ余裕がありますので、
うんうん、
もしその
興味、
まあ、そうですね、江別市内の方で、うん、まあ、東港町の付近でも、まあ、少し遠方のその江別市内の方でしたら、
うん、
受け入れはしておりますので、はい、もしご興味がありましたらぜひとも見学にでも、
まずね、
はい、
そうですね、見学に、ね、
はい、
行ってまずどんな感じかなと思って見学していただいて、ね、はい、それこそなんか一緒に働きたいわっていう、
はい、
働きたいわっていうかそこにね、
はい、
そういう施設だったらちょっと興味あるわ福祉ってって思う人でもいいんですか、そういう募集って、はい、スタッフの募集もしてるんですか。
あ、そうですね、もちろんスタッフさんも今募集しておりまして、
うんうん、
やっぱりこうどうしてもその介護の業界 って結構どこも人が足りないと言われてまして、
はい、
で今ちょっと特にケアマネージャーさんを、はい、ちょっと募集をかけております。
お、
はい、
ラジオを聞きのケアマネージャーさん、チャンスですよ。キッチンカー来ますよそこで釣るなって感じです
結構職員さんも一緒に、うん、まあ、利用者さんの付き添いしながらとか、うんうん、あとはちょっと空いた時間に職員さんちょっと買ってくるねって言って出て、うんうん、買ってきてみんなでじゃあ利用者さんと一緒に食べようって言ったりとか、うん、結構そういうなんか、ね、職員さんと利用者さんと一体になってワイワイとやってるイメージが、うん、はい、そんな雰囲気がございます。いいです、はい、
一緒に楽しむってね、
はい、
そうなんです。楽しませるだけっていうのって違うんですよ。寄り添ってね、一緒に楽しむってことは必要ですからね。そうですよ。だからそういうところの環境でね、ケアマネージャーさんとかね、働きたいって思う人いるんじゃないですかね、きっと。江別からね、意外となんか札幌になんか通勤してる人とかね、はい、逆にね、いて、あれ地元になんかあるのかいみたいなね募集してたんだとかね、そういう思ってる方もいらっしゃるかもしれませんので、ぜひまずは M リンク札幌夢風船投稿にお問い合わせいただければと思いますので、利用者さんの見学も、
はい、
まずはお問い合わせしてからの見学ですよね。
そうですね、うん、はい、ご一報いただければ、うん、日程調整しますので、はいはい、ぜひとも、
ね、スタッフさんの方もお問い合わせすればまずはって感じですね。
そうですね、スタッフさんの方も見学はできますので、うん、はい、もしご興味ありましたら、うん、雰囲気だけでも見ていっていただければいいかなと思います、
うん、そうですね、はい、まずはケアマネージャーさんは特に募集もしてますし、
はい、
まあ、他の職種でもまずちょっとお話聞きたいわっていう人は大歓迎ですんでね、
はい、
お問い合わせいただければと思います。 M リンク札幌夢風船投稿で検索していただいて、そこからお問い合わせフォームで、
はい、
大丈夫ですかね、
はい、
はい、ということで、じゃあ皆さん興味ある方、友人知人、自分自身どうぞ問い合わせてみてくださいなんだなんだ、なんかのオーディション見たくなっちゃったけどね、いや、なんか福祉って大変とか、そのまあ今勤めてらっしゃる方もって自分自身もちろん大変ですけどね、その環境によって多分違いますから、いろいろ同業他社見るっていうのもいいのかななんて勝手に思っております。はい、ということでですね、まあそんなこう毎日仕事ばっかりでやってる、いや、やっているっていうかしおりさんですけども、はい、たまにはやっぱり休、たまにはっていうか普通に休みの日もあると思うんですけども、、はい、なんかリフレッシュ方法とか、
はい、
まあ仕事終わりでもいいですけども、なんかリフレッシュってどうしてるんですか？
私が野球が好きなんですよね。
野球、はい、やる方、見る方、
見る方です、うん、はい、なので特に今のシーズンはちょうどはい、野球のシーズンですので。
北広まで行くんですか？だって
まだ北広には行ったことがないんですけれども、うん、ま、今主にテレビで野球中継を見て、はい、ま、ちょっと一緒にテレビの前で応援したりとかっていうのをリフレッシュして、
はい、いいですね、はい、ビール片手に枝豆食べてとは言いませんけども、そう、
はい、
そう、野球見るの好きなんですね、
はい、
ちなみにファンはどちらのファンかあるんですか、球団？
やっぱり地元の日本ハムを応援してます、はい、
特に誰とかって、まあ、あるんですか？
今
じゃなかったら今じゃなかったら誰ですか？過去でも、
いや、結構いろいろいろいろいて、
その遍歴聞かしましょう、
はい、いや、ちょっと語りきれないのでこれは
あ、はい、まあ、でもなんか日ハムといえばまずダルビッシュが、
そうですね、
はい、ダルビッシュの活躍で一気に何かこう勢いづいたっていう感覚はやっぱありますよね。
そうですね、北海道に移転してきてから、う、はい、
そう、最初はなんかね、ちょっとそこ悪かったみたいなのがあったけども、でもそっからね、活躍して、はい、今じゃもうすごいですよね、ダルビッシュ。
すごいですね、はい、
いや、周りのサポートもね、うん、それはやっぱり日ハムのサポートもありつつ、まあ、今の奥さんのサポートもありつつっていうのもあるんでしょうけども、うん、やっぱりね、人は一人じゃ生きていけないそんなことも感じますね、
うん
うん、そしたら じゃあ大谷とかもそうですよね。
そうですね、大谷も日ハムの出身の選手なので、
ね、はい、日ハムってすごい選手いますよね。
結構あの、まあ、WBC が今年多分結構話題になったと思うんですけれども、はい、うん、やっぱりこう日ハムの出身の選手でしたりとか、うん、ゆかりのあるコーチ陣がちょっと活躍してるのを見て、
そうです、だって栗山監督ですから、
はい、ね、そうですね、あの日ハムのファンとしてはちょっと胸が熱かったと言いますか、
うん、もう半分日ハムだもんWBC もね、
そうですね、
言っても半分日ハムですよね、
はい、
もう北日本ハムぐらいですねなんだそれみたいなね、え、そうか、野球、
はい、
え、野球って昔から好きだったんですか。
だいたい中学高校生くらいからですかね、
はい、なんか男の人だったら結構野球やってたりっていうのはあるけども、はい、女性の方で野球好きになるきっかけって何だったんですか、は
い、私の母が野球ファンでして。
そうなんだ、はい、
そうなんですよね。それで中学生の頃に一回あの球場に連れて行っていただいたことがあって、
それはどこの球場だったんですか、当時って。当時っていうか、
札幌ドームです。ちょうど日本ハムが来る前、少し前の年だったんですけれども。
あ、そっか、
はい、ただその時はちょっとあまり野球の楽しさは分からず、うん、まあ、中学生なので反抗期もありつつ、はい、
反抗期だったんですかその頃
反抗期はありました、はい、
全然なんかどんな反抗期だったんだろうなんかでも一緒に野球見に行くからね、別にそんなひどい反抗期ではないけども、なんかお母さんが作ってくれた食事をテーブルひっくり返してこんなの食べれないよっていうぐらい。
いや、そこまではそこまではなかったです、はい、
そうですよね、はい、そうだと思いましたけどあ、反抗期あったんですね。
ありました、はい、
でもその、まあ、その時にでもや、うん、まあ、札幌ドーム行って、
そうですね、はい、でその後もあの高校入ってからも何回か連れて行ってもらって、うん、
めっちゃ好きなんですよ本当お母さんね連れて子供連れていくぐらいってすごいですよね。
そうですね、はい、
なかなか巻き込み半端ないですね巻き込み力。
うーん、
お母さんも日ハムのファンなんですか。
はい、日ハムのファンです。はい、
もろ影響を受けてますね
そうですね、かなり影響を受けて、あの母と二人で今野球観戦を楽しんでます。
あ、そっか、はい、まさにそういうことなんですね。
はい、
そしたらお母さんがもともと好きだったからそれに影響されて、
はい、そうですね、はい、
じゃあもうまた球場、じゃあ今後お母さんと行くっていう計画も、
はい、あります。はい、
あるんですね、
はい、あの今年新球場もできたので一度ちょっと行ってみたいなとは、ね、はい、思ってるので。
僕も行きたいなと思ってまだ行けてないんですけどね、はい、ぜひね、はい、観戦チケット持ってる方ご連絡ください結構募集してるのね、うん、市民のやつ応募したりしてるんですけどね、
うん、
いや買えよって話なんですそっか、
はい、
野球、
はい、
あ、他は何かあるんですか。
そうですね、ちょっと最近はあまり時間が取れなくって、
はい、
ちょっとあまり楽しめてはないんですけれども、もともとあの小説とか読むのは好きだったので、はい、
小説読むのが好き、はい、誰の小説ですか。
誰
あ、誰ってことはなく、いろんなジャンルで言ったら、そうです
ね、ミステリーが割と好きなので。
ミステリー、
それこそ東野圭吾でしたりとか。
あ、いいですね、
宮部みゆきあたりは結構あの高校生の時はよく読んでまして、
う
ん、は
い、そうか、東野圭吾さんがちょっとこう世に出たぐらいですかね、はい、
あ、その頃ってそうですね、
なんかいろんなドラマとか映画にもなったりも話題になってね、
はいはい、結構いろんなものがドラマ化されて映画化されてた時期だったと思います。はい、
そうなんですね、はい、僕はミステリー好きでしたけどアガサ・クリスティずっと読んでましたね。
あ、
うーん、まあ、今後もまたじゃあ時間あったらまた本読むっていう。
そうですね、またちょっと時間できたら落ち着いたタイミングでちょっと再会はしたいなとは考えているので、
なんか読みたい本とかあるんですか。
いや、今はあまり本屋さんにもちょっと行けてないので。
あ、そっか、
そうなんですよね、結構本屋さんに って、うん、あの表紙とあと裏のあらすじを見て、
分かる、
でちょっと面白そうだなっていうのをちょっと手出して読んでみてっていうのが多かったので、
いわゆるなんか本のジャケ買いじゃないけど、そんな感じですよね。わかる。あのまあ言ったらね、インターネットでも本は買えるけども、それじゃなく楽しめるんです、あの本屋さんの感覚ってね。
そうですね、やっぱり本屋さんでこう、うん、選ぶ時間も楽しみの一つなので。
わかる、はい、全然興味ない、はい、なんかところの本の棚見てね、ちょっと見て、興味ないけど見てみようみたいなね、ちょっと読んでやっぱり興味ないわみたいな感じ、
はい、あります。
あ、いいですね、それいいですよね。いや本屋さんね、楽しめますよね、うん、あの本屋さんに行ったらあっという間に時間経ちますよね。
あっという間ですね。気がついたら30分とか1時間とか経ってることもあるので、
うん、いる、本当あっという間、はい、やばいと思うもんね、本当。いやそうなんですよ、だからあれ僕速読をしたいなと思って、本を読む時間かかるから、
はい、
その速読の本を最後まで読まなかったっていう男なんでダメなんですよね。え、じっくり読む方なんですか、やっぱり小説ですから。
そうですね、じっくり読みたい方ですね、うんうんうん、はい。
一冊一冊読む方ですか、じゃあ2冊まとめてっていうか、こっちこっちと読んでいくとかっていうパターンも人もいるじゃないですか。
いや、一冊ずつ読むタイプですね、はい。
一冊じっくり読んで、
はいはい、
やっぱりその感じがそうやって一冊ずつ読んでいくというのと仕事にリンクしますね。一つ一つの業務をしっかり覚えてこなして、はい、手張りのように手です、まずね、覚え、基本を覚えて、そっからですもんね、
はい、
さすがですね、ちょっとやりますね。なかなか、じゃあ本当福祉会の大谷翔平目指して、いや、いや何を目指してんだって、そのゴールが何なのか分かんないですけどね、はい、でもますますなんか活躍するっていうような、はい、活躍するというかもう可能性しかないですね。
いや、そう言っていただけるとありがたいです、はい、
いや多分そうみんな思ってんじゃないですか、周りの人も、勝利さんも若手の有料株って感じで期待をしてるんじゃないでしょうかね。あまりね期待されてもプレッシャーになっちゃうとは思いますけども、温かい目でね、
はい、
みんな見てると思います、うん、
結構皆さんもいろいろとわからないこととかも教えていただいたり、結構足りないところとかはフォローしてくださったりは、うん、職員さんもそうですし、その、まあ、役員の方ですとか、うん、結構皆さんフォローしてくださるので、すごく、はい、ちょっと期待に応えて頑張りたいなとは、はい、日々頑張っております、は
い、いや素晴らしい、はい、もう本当100点満点の答えしますね。いや足りないところを補っていただけるって本当にいいですよね、はい、僕もたまに支払いが足りない時にね、誰か補ってくれないかなっていうのはありますけども、うん、そういった意味で言ってないですよね、しおりさんはね、
はい
はい、仕事のことですからね、はい、はい、ということでもうそろそろあっという間に番組も終わりなんですけども、なんかちょっと今後やりたいっていうのも含めていろいろ話は聞きましたけども、
はい、
ラジオ出てみてどうでしたか。
そうですね、ま、最初ちょっとお話しいただいたときは、あの、はい、自分で大丈夫なのかなっていう思いもあったんですけれども
大丈夫ですよ、全然大丈夫でした、
はい、ま、こうしてちょっとお話しする機会をいただいて、はい、すごいとても楽しかったというのが正直な感想です。
よかったです、はい、じゃあまたね機会があれば来ていただければと思いますので、はい、よろしくお願いいたします、
はい、ありがとうございます、
はい、ということで本日は M リンク札幌夢風船投稿から鈴木しおりさんに来ていただきました。ありがとうございました。
ありがとうございました、
この番組は地域福祉をあらゆる角度から支援する思いや福祉の格差をなくして明るい理想の社会を語ったり人と関わる楽しさの日常を築ける番組福祉でアロハでございます。また来週月曜日12時にお会いしましょう。では引き続き FM ギグをお楽しみください。さようなら。